皆さんこんにちは。今月もやってまいりましたバミコのおしゃべりタイム、バミコスタイルノースピークノーライフでございます。とっちらかったどうでもいいような話、あなたのためになる話、いろんなジャンルでお届けしていきたいと思いますので、どうぞこれから1時間お付き合いくださいませ。さあ、まあ1ヶ月あっという間なんですけれども、あっという間の中にも毎回毎回言ってますが、たくさん凝縮されぎっしりいろんなことが一日一日起こりました。でこのね、Qシートってい こうラジオ番組1時間ね構成するのに、まあまあこのぐらいで何を喋って、これぐらいで何を喋ってっていうのをね、毎回こう一応は書くんですが、もう箇条書きにしただけでもびっしりいっぱいになって、これが1時間で喋きれるわけがない。なのでこう優先順位を、ね、いつもつけてはいるんですけれども、まあまあ飛ぶよね、私のおしゃべりあるあるで、これ喋ってたら あれ思い出した、で肉付け始まったら他のものに届いていかない。まあまあ そんな感じで、どうでしょうかね、聞いてくださってる方は、初めての方もいらっしゃると思いますけど、何回か聞いても癖になってる方がいたら嬉しいなって思います。そうでなくても我慢してちょっと付き合うかとか、そういう人も慣れってすごいですよ。慣れたら癖になりますから、中毒性起こすと思います。はい、ではですね、まず何からしにしようかな、いろいろあったんだよな。まあ身近なところで雪明かりですよね、雪明かりの話題もきっとこの FM モダルでもたくさんたくさん放送しておりましたけれども、私は北運河明かり横丁、明かり横丁っていう名前もですね、やって半分ぐらい経ってから看板が立ってるのを見て、ああそこ明かり横丁っていうのか今回ね、雪明かりのガイドブックにはいろいろと、ね、意見申したい方がいると思いますけれども、私も同じ気持ちです。なんと何とは言いませんけれども、さてその雪明かり横丁、明かり横丁だ、明かり横丁で何のお店が出店しているのか、どんなものが出ているのかなんていうのは、どこを見てもわからなくてですね、そこで、開催の10日から17日出店しておりました。今回は10個テントが並んで、本部のテントと、あとは、まあ、いろんな飲食ブースですね、あそこの北運河まで来るのすっごく大変なの、ちょっと遠いの、かなり遠いので、雪のオブジェも広範囲、九天宮線も復活しましたし、散策路も長いですよね、でもだんだんだんだん息途絶えてきちゃって、こっちの方なんかなんとかだんだん寂しくなって、その後もうちょっとの寂しさをなんとか頑張ってテントを見てたどり着いてくれた人がご来場いただいたんですけれども、去年よりは多分そのテントさんの売り上げに対しては少なかったんじゃなかろうかなって、店が増えたのもありますけれども、そこまでたどり着く人もちょっと少なかったな、ムラがあるかなって、で楽しく、私は楽しくで終えられたんですよ、何事も。なんていうか大変なんですよ、ちょっと言葉悪く言えばですね、高リスク低リターンの冬のイベントの出展っていうのは超大変なんです。準備とかで寒いし、何せでストーブはね炊くんですけど、天気も夏のね、雨が降る晴れるの単純な天気ではなくて、雪が吹雪くね、なんか風が強い、体感温度も気温よりも低く感じる。でもその野外イベントっていうのはその厳しさがつきものなんですけれども、いやーってやってるうちはね、もう次は絶対やらんとかでこれ M 気質にあれなんですけど、やってる最中はやっぱり人並みに辛さも感じるんですけど、終わってまたそのイベントが近づくと、あまたやろうかなみたいな変なものが宿るんですよね。でみんなにこんなに大変なのに、なんであれもこれもあれやこれややるのって言われるんだけど、確かにぼやきもするし愚痴も出るし、本当に聞いてくれる人は申し訳ない、身近にいる人にはすいませんって言いたいんですけど、楽しさが勝っちゃうんですよね、どっちかっていうと。どっちって楽しい楽しくない、楽しい、でもうジェットコースターみたいに、ね、モチベーションも上がったり下がったり上がったり下がったりするんですけど、やっぱりなんか人が喜んでくれたりですとか笑って、何よりもいろんな人に会いたいっていうのもあるし、病気ですね、これは一応自分のバミコ病ですね、喋りたいしもちろん、そうなるとね、余計寒い中に留めておくことにもなるしね、返さないしみたいなというところで、1週間10日 楽しみました。1週間ですね。で、宿の方ですね、宿業の方は、韓国のボランティア団体オコボ、今回韓国からの、ボランティアざっと40人、台湾からのヨーハオが40人で、80人の海外のボランティアの方々が雪明かりをお手伝いしていただいたんですけれども、うちの宿では、多い時は16人、少ない時で14人、入れ替わったり、あの途中で入ったり途中で出たりっていう、全日程いたのが、まあ、14人かな、の、男女をお泊まりいただいていたんですけれども、想像をはるかに絶するすごさですね。靴がですね、長靴を合わせて自分が履いてきた靴と、あの玄関に、ね、14、5、6名のものがもう乱雑にブワーっと、まずはで、何がすごいって予想もしてたし、そう分かってはいたんですけれども、朝まで宴会、4時5時6時私が朝早起きした時には、あら、まだ夜かなって、もう一回寝直せるのかなって見たら、もう朝で、彼らはあのご出勤というかね、雪明かりの会場の準備に、期間中は1時遅いチームは3時に出ていけばいいので、まあまあそう考えたらの若者ですよ。4時も5時も6時も起きてられるよね、そこから寝るんだから。で、私が活動始める頃に静かになっていて、なのでもうなんかガチャガチャできない、昼間なのに。夜中に私が夜な夜ななんか洗い物してる感じになっちゃうんだよね。すんごい日も出て明るくなってるのに、静かに過ごさなきゃなんないっていう。でもなんというか、それもやっぱりあの人がたくさんいて嬉しくて、やっぱ人気のない一人でポツンとあの広い宿の中にいるよりかは、なんかいつもこう人気があってっていうのは理想なので、楽しさが勝っちゃう。来年どうすかね、引き受けかな、話が来たら、いや、そもそも頼まれんのかな、この子たちは居心地いいのかなっていうところまでなんか考えちゃったり、でどうどうって聞いてみたりね、他の宿の人とこっちとどうみたいな気にしちゃったりなんかして、楽しく、最後はちょっと寂しく、でシーンとなったね、あのただただとっちらかっただけの宿にポツンと残されて、夜勤になって朝から晩までかけて片付けましたけれども、そんなこんなの私はせせこましい1日、2月の1日から始まってましたね、自分の雪明かり の、 あのイベントは。で21まで、雪明かり会場は17で終わってますけれども、彼らはその後自由行動ですとか片付けとか、そういったものを含めて21日に、お帰りになりました。ね、で雪明かり、あの皆さん、市民の皆さんも楽しんだでしょうか。で、私はあの明かり横丁にいて、やはり市民の人はね、私のこうバミコの上りが立ってると、おバミコかって言って、懐かしいと思って、ね、寄ってくださった方とか、お酒も普通にイートインスペース設けてたの、うちのお店だけなんで飲み屋みたいになっちゃって2回転3回転とかこうしてたんですけれども、まあでもやっぱりどう見てもこう海外の観光客の方ですとか、小樽市民外の人の方が割合的には楽しんでる方が多かったかなって思うんです。でそれももっともっと市民おいでよ、楽しもうよって言いたいんですけど、私がたまたま関わって携わってるだけで、もしこれがちょっと郊外というんですか、小樽で言ったら、ちょっとこう街に出ると表現するような位置に私が住んでたら、果たしてその寒い中、条件悪い中、雪明かりを楽しみに行くかなって言ったら、なんですけど、でもそういうところに住んでる時に、一度雪明かり訪れた時に、やっぱりこうあんまり多くの期待をしてないっていうのが良かったのか、想像を絶するほど素敵でロマンチックで、あのキャンドルの明かりと、あのそのオリジナルのオブジェと一生懸命さと、なんか感動したんですよね。だから一度来てもらえばっていう、あとは寒さすごい大変ですけれども、年に一度ですし、来年も皆さん、まあ関わってる方々もすごく大変ですけれども、なんか小樽のね、もう一つのビッグイベントになってますんで、楽しみにしたいと思いますっていう雪明かりでしょ、雪明かりでこんな喋っちゃったよはい、ね、でもそうですね、雪祭りはどうなの。雪祭りこそ私、あの、もう北海道生活30年を越したんだけれども、雪祭りってね、これ本州の人にとっては、 超憧れのお祭りなの。
そうみたいですよ、う
ん、テレビで見てても、うん、そのなんか大きい雪像を全然想像できないし、ただただすごいものが作られてるってもう憧れなのよ、うん、でツアーまでもやっぱり組まれるぐらいだけど、うんね、大きい、ね、日本のお祭りってこうツアー組まれるけど、その雪祭りって特別で、ただ私は寒さが苦手だから、とりあえずその本州にいた時には雪祭りのツアーはあんまりこう前のめりではなかったんだけど、本当に有名で、でもただただ寒いけどね、うん、なことでもうずっと北海道にいるんだって決まった瞬間から、いつか行ける、いつか行けるで、来た当時1回行ったぐらいで全然行ってませんっていうよりかは、なんかあのなんだろう、裏技じゃないけど、うん、あれもう1日前には出来上がってるのね、だからあの開催ってなってない、うんうんうんうん、ガチャガチャしてない時に見るのも、うんうんうん、横切るのもいいし、うんうん、そういう時にはまあまあ買い物ついでに見た覚えがあるんだけど、うんうんうん、さてって言ってそのイベントに、いやあの夏のね踊りのねビアガーデンほどのね、まあ、あの前のメリサは私はちょっとないですねあのテレビで見てて、うーいいなみたいな、雪明かりも、でも 雪祭りもそのプロジェクションマッピングとか昔と違ってどんどんどんどん進化しているので、まあ、ちょっと来年考えてみようかなまあまあ観光客を迎える分リアルを伝えられないといけないと思ってるので、アテンドするにも話し合わせるのにも、知らんでこっちのね、いや私は寒いから来ませんっていうわけのスタイルではないので、私はね、なので来年はちょっと知ったかぶるために、
うん、開催日の前の日、
開催日の前の日か、まあ行かれない、もうでも現実問題、時間的なものだとか、うん、物理的な問題で行けない問題が生じているけども、うん、でもそれもね通用しないの、私の場合は。なぜかというと、すごく隙間にぶっこんでいろいろなことをしてるって分かってる人は分かってるんで飲んでも行きたいものにはちゃんと隙間にねこうぶち入れて行きましょう。ダニーコースター、ノースピーク、ノーライフ。ですね、メッセージがまたありがとうございます。今月も俺だよってヤス、ラジオネームヤスさんですけれども、今月も俺だよってもう出演者ですね、もうレギュラーメンバーですね、第三倉庫前は遠いよなって、さっきのお話です、雪明かりの時のお話です。飲食出店は、あの花園寄りの場所じゃないと人が流れないと思う、うん、逆にあのイベント中はね、花園町もこう人が流れてないっていう話をこうスナックさんからこう聞きましたけれども、そういう時に限ってこう小樽の人は出ないみたいな風潮があるのかな。で、告知不足か、バミが店出しているのは知らない人多かったわ、多かった印象だわっていうけど、まあ大体ね、その告知ったっても限られてて、この SNS だったり、あとは口コミだよね。だってもうこの時期期限がないので、うん、あのやっぱり告知は不足気味だと思うし、うん、まあ、このラジオもそうなんだけど、私はちょっとケツカッチンで、うんうんうん、もう構想あと何時間前っていう時に告知をしたりとか、うんうんうん、ちょっと自分のことはこうね、うんうん、よっこいしょって避けちゃうタイプなので、うん、まあまあそれでもあの知って、1週間ってね、やってる方は長く感じるんだけど、来る方は明日行こう明日行こうって言ってるうちにパッと立つの、うん、それ私も逆の立場でよく分かってるんですけど、まあ、短い期間だったんで、まあ、来れなかった方はあの宿の方にもいつでもお迎えしますんで遊びに来てください、はい、そしてその先ほどの宿のお話、うん、続きね、
あ、はいはい、
宿系は、21日に団体がバッといなくなって、うんうんうん、1日いっぱいガッと掃除して、うんうん、それも早速22日から普通のお客様の予約が入っていたんですけれども、うんうん、まあそうですね、この時期はスキー・スノボの、うん、まあ、滞在型が多いです、うんうんうん、夏は1日1泊とかでパッパーといろいろなところにお出かけになるんですけれども、うんうん、バッと 2,3 泊して、うんうん、で宿に荷物を置きながら1日いっぱいあちこちのスキー場に出向くっていう、あ、本当にこういうことこういう、こういう、うん、こういう時期なんだなっていう、で今はあの本州からのお客様が、うん、毎日毎日ですね、朝の6時半ですとか7時ですとかに出かけて、夕方帰ってきて、まあ、夜はどっか飲みに行くのかな、なんかあんまりこう、うんうんうん、会えないんですよね、うんうんうんうん、なので今日は朝早く起きてちょっとこう待ち構えるじゃないけれどもちょっと、ね、お見送りじゃないですが行ってらっしゃいぐらいはしたいなと思っていたんですけど、それも ふとした時にもうバッと靴がもうなくなってて、うん、まあ、滞在しているスキー、スノボ客が多いです。で、私はですね、もう恥ずかしながら スキーを一度も北海道に来て履いたことがないんですね。大学の時は仕方なしじゃないけど、授業で、体育大だったんで授業であったんで、まあ義務ですよね。で長野の菅平あたりに1週間近く行って、もう本当無理やりハの字に滑ってもうあんな長いものふっつけて自由に身動き取れないのに怖い怖い。でいきなりリフト乗せられたって、リフトの降り方もわからないしっていう本当のコテコテの初心を経験して、疲れて疲れて、じゃあそれが癖になったかって言えばちょっとかじった程度で、大学時代は私をスキーに連れてったのね、頃の古い古い時代ですから、ちょっと乗っかってみんなでこんな腰持ってみんなでビャーって滑ったりとか、まあ、ミーハー道を行ったんですけど、やっぱり自分が心から上手にもなれなかったのもあるし、寒いのがちょっと苦手だしっていうのもあって、こんだけの良い環境にありながら皆さんわざわざ飛行機乗ってに重い荷物持ってくるのに一度も滑ったことないって言ったら、やっぱりお客さんはすごいびっくりするんです。もったいないって、ね、もったいない、いや私がもしスキーとかスノボーは好きだったらそういう反応になるのは分かるなって思うんですけれども、すごいですね。でこちらに来て思ったのは、やっぱり授業で小学校の頃から皆さんやってるので、スキー滑れるんですかっていうのはもう愚問なんだけど、滑れるんですかって聞いて、まあちょっと、少しっていうのは多分本州の上級ですから、はい、少しっていうのはもうね、腰が後ろに引いてね、ハの字になってね、もう数センチ単位で進んでいくのを少しって、それもスキーじゃないけどね、そのレベルなんかはもう遠に過ぎてるわけですよね。だから、住んでるところで全然こう、幼少期に取得する技ですとかスポーツも違って、私はスケートでした。スケートを、富士急ハイランドの近くだったので、山梨県の知ってるかな、富士急ハイランドが体育の授業で、贅沢ですよね。
すごい
今思えば贅沢なんだけど、その時は当たり前だしちょっと遠いし億劫だなみたいな、っていうのが体育、そうですね、スケートでしたらそのこっちで言うちょっとなんかなかなか滑れると思いますよ。ね、一度自転車乗れた人って、まあ、数年空けても乗れるっていう感覚、こちらのスキーやる人にも多分同じこと言って、しばらく本州に行ってたからって言ったってピャッと行けばピャッと滑れるのさでそれでそのスキー場の話題ちょっと話したいところからそれちゃったんだけど、うちに泊まってるお客さんが、まあ、ちょろっとぼやきに聞こえたんで、これは関係者の人、私は知らないから無責任にね、こう否定も意見もできないんですけど、うちに泊まりながらどちら行くんですかっていうと、キロロ国際、テイネ、小樽のスキー場の名前が出てこないの。
おやおや、
天狗山とか浅利川温泉とか温泉とかはって聞くと、まあ、情報が行き届いてるのか届いてないのか本当にそうなのか分かんないんですけど、向こうで計画を立ててる段階でクーポンですとかそういったお得な情報が少なくて高いっていうイメージなんですって。でわざわざレンタカーを借りて、まあね、何人かで乗り合わせて、まあだからでしょうね、朝7時とか早い時間に出てくっていうのはちょっと遠出をして、で帰りまたこうお風呂にでも寄って帰ってくるって感じなんですけど、こんな見えるところにあるからぜひね、こう行ってほしいし、まあコースのことは私スキーやらないんで超楽しいコースだよとかよくわかんないけど、こんだけあの、ね、市民の皆さんも滑りに行ってるから、でしかもどうなんだろうかな、定員であったり、いやどうなんだろう、この天狗山のスキーをしながらの景色って
最高、
すごい格別ですよね。
すごい、
あの海外ですよね、海外スキーをスキーをしながら海が前に見渡せるっていう、この環境をぜひぜひ体感してほしいなっていう、やりもしない私がすごくね、あのうーんと押しても説得力ないのかなと思うんですけど、いや本当にスキー滑らないにしても、まあまあ冬上上がったことありますよ私ね、あのロープウェイで、でだった時にってまさかよみたいなあの景色で、それは住んでる人は東大元暮らしでもう今更何も感じないから PR とかも忘れてるんでしょうけれども、素晴らしい環境だと思いますよ。で私はその、まあ、高いって言われちゃったらご了承できないんですけど、でもその素晴らしさを伝えて、あのなんとか、なんとかおすすめはしております。
うん、あんまり高いイメージないですけどね。
ないのか分かんない、うん、どのくらいが高いのかどのくらいが安いのかも分からないから、うんうんうん、ああそうなんですねって聞くだけなんですけどでもとても素晴らしい景色が眺められたりとか、うん、なかなか見れないスキー環境ですよっていうことはお伝えしております。
すごい綺麗ですね、
うん、はい。そしてですね、まあ、私はスキーはしないですけれども、うんうんうん、運動は日々というかね、体は動かしておりますので、まあまあ年齢以上の体幹ですとか体力は持ち合わせてると思うんです。これ引き続きですね、ちょっとこの今年の今シーズンの雪道の話に移りたいと思います。もういいよって、転倒しました。今年首横に振る人いるの？この状況で、うん、歩いてないんじゃない？じゃ
あ、うん、歩いて通ってるじゃないですか、
うん、張ってんじゃない。なぜかというと、いやこれ自慢する、
うん、いや、
うん、雪道の話で膨らむんだよこれ。その冬雪道シーズン始まる前に、私は大げさだけれども、うん、やっぱり転ぶ転ばないに対しては転びたくないわけだから、うんうん、絶対転ばんぞ今シーズンは一度も、うん、一度もっていうのが大事なの、うんうん、もう1回はダメなの、うんうん、ゼロ回がいいの、うんうん、ゼロ回1回も絶対に転ばないぞっていうのをこの三十数年、うんうん、ね、まあ三十数年っていうのはおばだな、少し来てから気づいたことだから、まあまあ、うんうん、多く見積もっても25年ぐらいは毎回思うの、うんうん、毎回雪が降ってきた、よし今シーズンは転ばないぞ、一回も転ばないことを目標にしよう、うん、いいじゃない、いい目標でしょ、
うんうんうんうん、
ってなって、それで出鼻くじかれて一回目ステーンってなると、うん、もうモチベーションがガー下がるの、もう一回はダメなのよ。でもゼロ回だったことがこの25年で5回はあったと思うの、うん、
あすごい、
うん、5回は、うん、5年5回、うん、
それはすごい、
それすごいでしょ、
うんうんうん、
25年中5回かって数、でもそうなのよ、ゼロ回なんだから、うんうん、ゼロ回は5回あって、でまた次のシーズンもうんって始まったら絶対に転ばんぞって今シーズンはね、もう数えるの嫌になった。もう3回ってなった時にパンパンパンって3回いっちゃったの、記録を
いっぺんに
ほう、あーってなんだけど、この話をいろんなところでね、ご年配の方々とかにすると、うんうん、今シーズンはもう転ばないのは無理ないよって、転ぶのは無理ないよって、いつも転ばない人が転んでるぐらいでしょ、うんうんうん、で私もゼロ回だって目標立ててる人がタンタンタンっていっちゃうんだから、うんうんうん、あもうこりゃ転ぶシーズンなんだと、
うんうんうんうん、
溶けては凍って凍ってはその上に雪が降って、うんうんうんね、そして足元がガタガタでいらん気使って、うんうんうん、思わぬところでつるっと横滑りしたりとか、うん、もう想像ができないの、足ついたところのね、
うんうん、
こんなシーズンは本当に三十数年で初めてで、馬乗せって言うんだよね、こちらの言葉なのかな、それもこっちで覚えたんですけど、うん、歩道がこう平らになってなくて真ん中がこう盛り上がってるの、うん、馬乗せ状態って言うんだけど、うん、馬乗せどころじゃないよね、何乗せって言うんだろうね、もうボッコンボッコンモトクロス状態だよね、うん、でこれがね、今日のラジオがあるからってね、準備して昨日ね大転倒したわけじゃないんですけど昨日今世紀初というか、私一条一番の転び方バーンって後ろに花銀で、ただもう転び方はもうね身を委ねてですね、抗わずね、逆らわずで背中からドーンって、音はそれはすごかったらしいんだけど、あんまり今日痛ではないです、うん、奇跡的に。まあ、それは体幹と日頃のね、この運動をしているおかげなんでしょうけれども、いやーまさかのしばらく放心状態だったね、空を見上げて、一緒に歩いてた人が3人ぐらいいたんだけど、その音にびっくりしすぎて、え大丈夫って言ったんだけど、すんごい大丈夫なんだけど、もうなんかいいかっていうね、放心状態ってこれかみたいな意識があってのね、あれは怖いよ、バンジージャンプだね、うん、っていう転び方をして、もうその時点で、その時点というかその前の時点から今年の転び回数は異様なので、カウントするのやめてるから、多分もう何回かわからないし、うん、最高新記録だったと思います。でこの私がですよ、私目がこのぐらいの記録を出すってことは、大概の人が転んでると思ったのに、あなたは首を横に振って転んでないと、いるんだね、
あれですよ、スパイク
ああカチカチスパイクね、うん、いやそれもあったんだけどな、よりによやっぱり転ぶ時にはそれ履いてない時だわ、全部の靴につけなきゃダメ、うん、
だから今日ちょっと心配、
ああ転べばいいのに1回も転んだらね0回じゃないんだよもう道連れにしたいだからって言ってね、あの私は破れかぶれになってこの先いいもう転んでもいいやなんて思ってないからね、うん、ま、もうこれ以降は春まで転ぶもんかって思ってるんだ。ただ転んだ時のショックはそんなにない、もうこんだけ転んでると、うん、あーっていうのはないもういいよってただ転ぼうとは思わないまだまだあの抗って春を迎えたいと思いますよ。
あと一月ありますからね、
うん、それでねもうね春ね来たじゃんこの前、ちょっと春っていうかもう春も超えるぐらいの、うんうん、あれはポカポカの陽気であったかいっていう表現をしてもいいと思うよ、うん、冬なのに、うん、それなのにまたこの雪の量でしょ、うんうん、大概がこういう天気のね雪状態の話題になるけれども、うん、北海道はいや同じ日が二度とないと同じように、うん、同じ冬なんかないわけ、うんうん、だからこんな冬初めてだよねって、それ初めてなんだわ、うん、初めてなの、うんうん、そして今年は暖冬だよって、うんうんうん、冬来る前になんかちょっといろいろ予測立てるじゃん、うんうん、なんか雪めっちゃ多いらしいよとか、うんうん、いいってもう冬だ、北海道の冬もう くろ北海道の冬は寒いです、雪は想像した通りには降りません、うん、何も思った通りには物事進まない冬ですっていう、うん、ぬか喜びもできないよ暖冬だなんて聞いて、え今年の冬あったかいの、いや絶対あったかいなんていう表現もおかしいし、冬なんだから部屋あったかいねはいいよ、今日外ちょっとあったかかって、あったかくはないです、寒いです、うん、ちょっと寒さが緩んでるとかね、うん、そういう表現、いちいちすいません理屈っぽくて、割とこだわるところはこだわるんですよ、すごいね今日の Q シートに 1,2,3,4,5,6 ざっと10個はねあの箇条書きしてあるんだけど、まだ2つ3つしか喋れてないです、喋、うん、りたいやつから喋ろうと思ったら、まあ、雪の点灯、皆さんまだまだ雪の量も増えましたし、ね、まあ、どこで滑るかわからないので車の人はね、そりゃそりゃ一回も転んでないよっていう人多いと思うよ、車で移動する人って歩く距離が違うんだから、うん、私のようにね、うん、冬は歩くか、うん、バス乗るかのライフラインだったらは使ってるんであれば、そりゃそりゃ転ぶ確率も高くなっていくわけよ、いや転ぶことを促してるわけじゃないんですけどこの冬はあのとんでもない冬でございました、うん、はい、まだまだもうちょっと続きますんで、皆さん気をつけて怪我のないように、はい、うん、冬を終わらせましょう。それでは次の話題に参りたいと思いますニュースのようにしゃべってこれね、あのどうでもいい話なんですけどね、あのコストコ、コストコみんな行ったことあるのかな、まあ、北広にあった時は遠いからっていうのと、うんうんうん、あとはまあ会員費の問題もあったりするからだけど、うんうん、石狩になってからぐっとこう近づいて、うんうん、まあ、行ってる人の確率も、ね、人口もこう増え、小樽の人も増えてきたんですけど、まだまだ行ったことがないっていう人が、ね、いらっしゃって、で先月の終わり1月の終わりこのラジオが終わってしばらく何日か経った後に初めてっていう人と3人で、まあ熟女ですねちょっと高齢的な3人でキャッキャッキャッキャッ言いながら行ってたんだけど、あのコストコ初めてあるある、初めて行くとあれもこれも買わさる、ね、よく考えないで量も考えないでいいと思ったものどんどんどんどんどんどんどんどん詰めてたら3人でカートすごいじゃない、私カート山積みだったの初めて見たんだけど、まあまあ自分の宿のね、あのバスタオルとか状態良くて安いのがコストコにあったんで、ちょっと一回他のところで買って失敗してたんで、それもまとめて買ったっていうのもあったにしてもだよ。そしてまたあるあるがね、私はそうじゃないんだけど、なるべくあのコストコの試食っていうのは試食しても買わないでいることが気まずくならない試食コーナーなのね、大手を振っても試食はしてほしい試食だから、それを買ってほしいはもちろんあると思うけれども、そんなに買わないのがあの常というか、見事に皆さん買ってましたね、あの試食するごとにそれをカートにこう へえ、確かに美味しかったけれどもなんだけど、すごいすごいキャッキャキャッキャワイワイ言いながら山積みになったものを車に詰めてすんごい大変な思いして帰ってきて、でそのまんまあの買ったもので新年会しようってことになってヘトヘトになった上新年会したっていう楽しい思い出をあのお伝えしたかったです。コストコね、その初めての人連れてくやつはこれ今回2回目なんだよね、この今シーズンね、2回目、2回目とも同じような状況が起こってて、一番買うものが多いね、一番買うものが多いで楽しかったって、そう、まあ楽しいは楽しいし新商品も出るし、私も何十回行ってても新しい発見があるんで、またまたあの近いうちに遊びに行きたいなって思います。コストコおすすめね、うん、たくさんあるんですよ。でも、うんうんうん、そういうのネットでも YouTube でもテレビでもたくさんやってると思うので、うんうんうん、まあコストコの話はこの辺で、うん、もう一つね、うん、何しようかな、あ、歯医者さんの話していいですか、うんうんうんうん、皆さん歯医者さんちゃんと行ってますか。あれって1ヶ月に私は今1回のペース多いと思うんだけども、虫歯治療も全部終わってね、うんうんうん、なんだけどやっぱりこうメンテナンスというか、うん、安心できないというか、1ヶ月に1回行ってれば何か不具合が起こった時にすぐ対応できるっていう状況で1ヶ月に1回って、それまではあのコロナ禍中だったんだけれども、うんうん、ずっとあの治療はしたわけ、
うんうんうんうん、
きっかけは治療で始まったんだけれども、うんうん、そこから治療を終えました、全部滞りなく済みました、うん、のあとはじゃあパタッといかないんではなくて、うんうん、じゃあその後1ヶ月に1回来ておけばこんなに大層なことにはなんないんだろうっていう、で1ヶ月に1回になったのを、これもすんごく共感してくれる人多いと思うんだけど、行きそびれる1回、あってようやく入って行きそびれちゃったっていうと、ダダダダダダと行かなくなる状態、次の予約ね取るのまあまあ億劫なんだよね、電話しなきゃなんないし、ね、正直億劫なのさ、でもその歯医者の状況も分かってるし、かけていい時間帯っていうのも自分に合わなかったりっていろんな理由をね、言い訳をくっつけては行かなくなる、でわーっと行かなくなったら行かなくなる時間っていうのもパーッと経ってしまうわけ、で私の場合はそれは1年ちょい経っちゃったの、いやーってなったらやっぱりねいろいろと不具合起こって行かざるを得ない状況になってくるわけ、で思ってこう予約を入れました、そして保険証を忘れましたいかんですね、保険証でも忘れても受診拒否っていうことは絶対ありえないらしくて、で必ず1割負担したりとか、次の時にまた精査してもらうというかなんですけど、なんかその時はですね、とても私もしょんぼーりしちゃって、まさかよって思ってなぜか受診もせずに帰って次の予約を取って帰ってみなんかどうでもって言えなくてすいません保険証忘れたので次回の予約よろしいでしょうかって、すごい危機的状況で言ってるのに、まあ、そういうところね、割と意外とねメンタル弱いんですよね、いいでしょ、ギャップってやつですか、少しあるんです、自分にも強く出ていけないっていうところがね、なのでそのでも歯医者は、私の友人はそんなぶっちゃけてじゃあ歯医者状況どうしてる、オーラルケアしてるってそんな話題にあまり出たことないから、誰がどのぐらいのペースで行ってるなんてことを聞いてないけれども、そんな話をしたらやっぱり3ヶ月に1回行ってる人とか、ワンシーズンに1回は必ず行く人とか、あの丈夫さもあるし、それぞれのペースで行ってるっていうことが、聞いて、まあ他人事ながらもこうほっと安心するんですけど、すごくやっぱり大事なことだし、自分の知らないことが起こってるわけですよ、内臓と一緒で、見えるとこではないのでね、で磨いてるつもりでも磨き残しとか、歯医者さんに言えって言われたわけじゃないけれども皆さん歯医者さんを定期的に行かれて、不安だって少し思ってください、見えないところでどんなことが起こってるかっていうね、では歯医者のおすすめをいたしました。でもう時間がないから、そして、やばいやばいやばいって今日いの一番にお知らせしなきゃならないことあった、このあとですね、いやもう始まってるんですが、午前中の11時から、レピオ障害学習プラザ、稲穂小学校ですね、そちらで小樽 LGBTQ 映画祭2024年がやってます、2024がやってます、 これですね3本立てになっていて、1本目が多分11時からお昼まで、で2本目が2時台、で3本目が6時台だったかな。それぞれ長さが違って、2時台から始まるのが一番長い1時間半ちょいですね、で内容もやはりその LGBTQ ですから、それぞれの内容、違った内容を取り揃えたショートムービーになっております。でこちらですね、あそこのレピオさん、一つ一つの会場がそんなに、一番広いところでもこれなんか50人限定なんです、で50人限定で前もってなんか申し込みとかが必要らしいんですけれども、まあまあ、ねじり込んでくれるじゃないか、立ち見でも行ってみたいという人を、いやダメです入れませんとかはないと思うので、もし今この私の、話で知った方は、ぜひお時間ある方は行っていただきたいなっていうふうに思います。この、多様性がだんだんと許される時代になってきましたので、それがなんか自分が該当しないとか該当するとか関係なく、いろんなことに興味を持っていろんなものを許せたりとか知ったりとかっていうことは大事だと思いますんで、ぜひぜひ。で私はこのラジオをね第4土曜日ってね、やってるくせに1本目2本目3本目って申し込んじゃったんね。でそして1本目2本目3本目って申し込んでから、この実行委員やられてる方に、いやラジオ来て案内したらばって、おすすめしたらばって言おうと思ったら、おや待てよと、第4土曜日私じゃんみたいなダメじゃん午前中行けないよってなって、1本目はちょっと見逃してしまったんですけれども、これから2時半の回からですね、2時半と5時半ですか、最後終わるのが6時半です。いいと思いますよ、これもでも無責任にね、なんかこういいよいいよってもう言うのも、無責任なのかな、なんていうのかな、まあ経験ですからね、きっかけとか経験ですとかにおいてはあんまり興味がない人はあれですけど、もし興味があったりとかの方はレピオまで、行ってみてください。よかった、これをね、ちゃんとラジオでアピールするよなんて言っときながら、一番この Q シートにも書き忘れてて、今ここのスケジュール帳見て、ああこれこれこれこれこれって、さっきのさっきまではいはいなんて思ってたのにね、あるあるなんですよねバミコのね。あとお伝えしたいことですよね、自分のやってること、まあ本当にどちらかってていろいろやってるんですけど、高齢者の介護予防教室、それももしご自身の町にそういったものがあって頑張ってるサポーターさんがいるところ、とてもお得ですし、週に1回ないしは2週間に1回とか会館で健康に関しての活動を行ってますから、ぜひぜひ地域にない町もあるんで、ある町はラッキーだと思って参加積極的にしてもらいたいと思います。で参加費も多分月に300円とか500円とかね、保険代みたいなもので、もうただ同然みたいなので、サポーターさんがゲームを用意してくれたり、で私みたいな講師が時折出向いてって1時間こう運動を一緒にやっていただいたりとか、でそういった内容も盛りだくさんになってますんで、これ残念なことにね、全部の町にあるわけじゃなくて、そのボランティアのサポーターの方々が、運営する方がいなければその存在自体もないんですよね。だからその存在自体も知らない方が多いんですけれども、なんとかなんとかね、そういった元気な方は、町を元気にしたいって方は、そのサポーターの方にも、サポーターなんか育成コースじゃないけれども、そういったセミナーというか研修もあるみたいですから、なんか広報とかにその時期になったら乗ると思いますので、もっともっと元気な赤田はずっと元気でいてもらいたいと思います。元気なまま終えるってことが可能だからね、終わる時には病気になるじゃないし、終わる時は怪我するじゃないからね、元気なままで終われるっていうことが、その割合がこう多くなっていけば、高齢化社会っていうのは避けられないわけですから、その高齢者の方々が元気でいる術ですね、ご自身が一番気をつけてほしいのもありですけども、地域で取り組んでくることにも興味を持って ていただきたいなって思います。とそれとですね、幼児の方ですね、私幼稚園、長橋幼稚園さんと小樽幼稚園さんに、まあ、定期的に子どもたちに運動を講師として出向いていますけれども、こちらもですね、遊びだよ全員集合って教育委員会の障害学習課が取り組んでいるイベントが月に一度あります。それも広報とかに載りますんで、子どもさんがいらっしゃるご家庭はそういったところでいろいろ、やっぱり子どもはですね、いろいろ一つでも多くの経験、体験、すごくそれが大きくなるにつれて大事になると思います。興味あるなしとも小さい頃からあると思うんですよね。体なんかが苦手だったりとか、歌を歌うのが得意だったりとかなんですけれども、まあまあ学校行ったらね、これは得意だからやるけど、これは得意じゃないからやらないって算数の勉強しないわけでないでしょ、でもそういった、まあ、訓練というか、用意された義務的な活動につながるのも、幼児の頃からいろんなことをやっているとすんなりこう入ってくるような気がします。そしてそれに対していろんな活動を行っている団体ですとか、市の方の取り組みもあるんで、なるべく広報ですとかね、新聞とかを見て、子どもさんにはたくさんの、一つでも多くの体験経験をしていただきたいと思います。で、私も時折こう依頼をされたら、そういったところに出向いて一緒に楽しく体を動かしたり過ごしたりしております。何よりもね、自分が楽しまないといけないんですけど、自分楽しみすぎちゃって子供置いてけぼりとかね割とありがちなんですよ。すいませんねって、大人げなくてぐらいな私だけ先に突っ走ってっちゃったりとかね、これやるのみたいになっちゃってなんだけど、子供はね、なんかね、そういうのも面白がってるみたい、何この人みたいな感じで、まあ、それそうですよね、なんか本当になんだか、なんか内容が決まっていて、資格紙面でやるよりかは、そういったなんかフリーな状況で一緒に楽しむっていう大人がいてもいいと思いますんで、すごいね、自己正当化させたらね、もう右に出る人はいないです。はい、かかってこいで、遊びだよ全員集合ですとか、あとはですね、10年以上、一応スタッフになってる体を動かそうですね、子どもたちの第2日曜日にやってる体を動かそうですとか、あとは普通の水泳教室、私は、小樽水泳協会に入らせていただいてまして、高島市民プールで火曜日金曜日にある幼児小学生の水泳教室もやっております。でこれね、大人も市民プールなのでどんどん活用してほしいんだけど、450円、ちょっと50円値上がりしたのかな、私知ってる限りでは400円だったんだけど、450円出すと、もう何時間でもプール、何時間でもいられないかもしれない、まあまあの水温があって、でなんでおすすめかって言ったら、すごく空いてるの、空いてるから、もう本当貸し切り状態みたいになって、これ言ったらみんなが言ったら貸し切り状態にならないんだけど、それでもやっぱりなんかこうちょっと不便なのかな、場所が、まあバスの方もちょっと少なくなっちゃってるんですけど、すごくおすすめです。でプールの中でこう体を動かすっていうのは、柔らかい筋肉を作ったりですとか、怪我の防止ね、飛んだり跳ねたりも陸上でやるよりずっとできるし、体にいいことづくめですんで、プールおすすめします。体動かしましょう。こうやって冬の、ね、お家の中にいがちの縮こまり気味の方は、まあまあ でもわざわざ出かけて運動するのはめんどくさいっていう人、じゃあ家でやらんでしょうって家でやらんけど運動が体にとって大切なってことはもう重々承知しているよって、でもめんどくさい嫌い、ってなったら、これも毎度毎度言ってますけど、多分言ってはっやってないっていう人がたくさんいることに私驚くんですが、深呼吸してください、大きく深呼吸1日に1回してますかって。深い呼吸ができなくなると、いろんなリスクが生じるので、大きい呼吸が常に、これもさっきと一緒に、終わりを迎えるまで大きい呼吸ができていることは無理じゃないの。100歳になっても、100歳、今から100歳まで続けていったら、だって今日できてたのに明日突然できないっていうのはよっぽどのことが起こるのさ。そうなったらまずはなんかそれね、専門的なもので見てもらえばいいんですけど、まあまあないですよ、その で今日大きく呼吸ができてたのに次の日できないって、もうその体調にもよるけれども、うんうんうん、それだったら毎日やってればできない時が気づいたり、うんうんうん、そしたらできるようにまた改善できたりっていう、うんうん、とりあえずやってないと何も起こらないし何も改善できないし、うん、何も見つけられないので自分で決めていいです。私が強制的に深呼吸って今言ってるけど深呼吸じゃなくてもいいや、うんうん、だから自分で指をこうやって1本ずつぐるぐるこう折り曲げる、うん、グーを握るとか、うんうん、だから自分で1個決めて、うんうん、自分で決めたからには毎日やってくださいよって感じ、
うん
うん、テレビの情報ですとか雑誌の情報だったら3日坊主で終わるわけでしょ、
うん、
自分で編み出したらもしかしたら続くかもしれないよ、うん、すんごい目をパチパチパチパチしたりねすごい瞬間的にパチパチパチパチパチ大事じゃん。でも表情筋鍛えてるしすごいさ目がこんなとろんとしてこなくなるかもしれない。 やることにはこう意味があってね、体を動かすことには何ら無駄はないと思いますんで、ただただ怪我と自己流で気をつけてほしいのはやっぱ癖、自分の癖通りに動きすぎるのは気をつけてほしいなって。これも介護予防教室でよくお話しするんですけれども、折り紙、分かりやすいのは折り紙をまず半分に折るとして、半分に折ると折り線がつきますよね、うん、折り線がつく、で開く、でまた折る、折り線ずっとそこで折ってたらそこピリピリピリピリって破れやすくなる、それと体が同じことが起こると思ってください。そこまでピリピリピリはなんないけど、肩を上に上げてくださいって言ったら大体同じ上げ方するの、気をつけなければ、
うんうん、
でちょっとこっちに上げてみよう、あっちに上げてみようっていう動か上げづらいとこを探してそこを上げるようにしないと、上げやすいとこいくら上げてたって、ね、もしかしたらやりすぎで故障してくるかもしれない、
うん、
だからもう何の選手になるわけでもないからね、
うんうん、
ピッチャーでの160キロ目指して投げるとかって言うんだら同じ軌道を取って同じ動きを何回もしなきゃならないかもしれないけども、健康のために体を動かすっていうことはやっぱり同じところをばっかり動かすんではなくて、違うところにこうで探ってください。自分の動かしづらくなったところを、動くべきあろう動きなのに動かしづらくなったところを探る、うん、探ってごらん、足の先からね頭の先までね探ったら大体30分は経つから、こうやってやったらもうそれだけで十分な運動になりますよ、うんうん、だから何々体操だったりとか、
うんうんうん、
なんちゃらこんちゃらって名前がついてる、ね、ピラなんちゃらとかそういうのも大事なんですけど、まず基本の自分の体を知っていただきたいなって思います。どんだけ知ってるかって、いや知らないってさ、でも自分の体なんだよ、知らないってよく言うたもんだなってお前が知らないんだったらこっちも知らないよっていう感じなんだけど、そうお医者さんも多分そういうふうに思うことが多々あると思いますよ、うん、こちらがねなんやかんや無理難題を押し付けるわけですよ、ここが痛いんだけどあそこが痛いんだけどって、知らんわってどういうふうに痛くなったの、何が原因だって考えられる原因の大部分が分かるのは自分しかいないのね、
うん、
ふっついてるわけじゃないし、じゃあ昨日の行動を監視カメラで見てみましょうじゃないでしょ、ね、胃の中を一回開けてみましょうもないわけだから、まずはご自身でです、うん
うん、
一番身近にいて自分にふっついてるものなのに一番探求せず関心持たずっていうところ、当たり前だと思ってる、うん、ところがすごく、
うん、
はい、それではなんか運動をかけるこれね作ってくれた音楽が始まりましたので、皆さんそろそろさよならの時間が近づいておりますけれども、首をぐるぐるぐるぐるぐるーっとね右回し、はい、左回ししてみて、左右差ね、どっちが回しやすいかな、どっちが回しづらいかなっていうのをこう探りながら回すとぐるぐるいかないですね、うん、で自分が一番大きく回せるところ、頭のてっぺんがいろんな360度向くように回るかなっていうのね。であと呼吸大事ですね。半分息を吸ってさあ、首回し慣れてない人はね、そこで回しながら肩に力が入っちゃったりしますから、肩の力を抜いて、たかが首を回してるだけですけどね、いろいろと注文がつきますよ。でぐーっと胸を張って首を回す、はい、背中を丸くして小さくなって首回すんでも多分可動域の変化がミリ単位でこう違ってくると思います。でじゃあ何だったらさっき肩を上げないでって言いましたけど、肩をわざと上げて回す、それをやってみるとようやく力を抜いて回してるっていうところのなんか多分意味が分かると思います、うんね、こう片手上げながら回してみたり、横にして回してみたり、首回すんでもいろんな うん、バリエーション生まれるんで、まあ、今日は首回すだけにすっか、うん、で十分十分です、ね、終わったの